加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバー D.R. ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃
藤田貴子と
音楽担当ミキサーのバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。というところで、あれやね、さっき言うてた話やけど選挙もあるしな。
そうね、
世の中の情勢もこれで大きく変わるのかどうなるのかっていうようなね、まあ皆さん、あの、私が言いたいのは選挙にやっぱり行った方がええと、あ、これ再放送聞いてる人はもう行ってもったか、もう残念、え、行けるんかな、
間に合う、
あ、間に合うな、間に合う、ね、あ、再放送でもな、やっぱりね、自分の意見は反映される部分もあるので、その一票を大事に、投票していただけたらいいのかなと思っております。まあ、マスターは誰に投票せとはこの場では絶対言いません。言うたらえらいことになるからね。
それはないね。
というところでね、毎度のことですが、防災ショットバーでは災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵の酒をご用意しております。本日も、もう先ほど言ったことのごとく復興を目指す酒蔵のお酒をちょっとあるところからご提供いただきましたので、以前にも何度かご紹介したことあるんです、この時期にね、で今回もまたご提供いただきましたので、タコちゃん、ちょっとご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい、今回ご紹介するのは福島県川沼郡会津番下町にありますあけぼの酒造さんです。2011年に発生した東日本大震災、これで会津番下町のあけぼの酒造も大変な被害に見舞われた蔵の一つです。そしてですね、2020年初頭から続く新型コロナウイルス感染症による影響がより深く、より広範囲に浸透しまして、新たな価値観を持ってコロナとともに生きるウィズコロナ時代が到来しました。様々な生活様式に変革が求められ、戸惑いの中、新たな時代を生き抜くための歩みを始めています。このような状況を背景に、新たな時代を切り開こう、そして今こそ全国の絆で日本を元気にという日本中の熱い思いが集まりました。2017年より始まりました被災4県のお米を使用し、復興創生への願いやこれまでの支援に対する感謝の気持ちを込めまして、明るい未来に進む絆の結晶として、おこし酒絆結衣として願いを託しました。さらに2018年に日本中の絆をより深め、日本中の人にこのお酒を酌み交わし、明るい豊かな日本に思いを馳せるようなきっかけを作るべく、絆米が誕生します。今年も全国47都道府県250地域から送られてきましたお米がブレンドされ、シリーズ第5章となる絆米が完成しました。信用金庫グループのお力添えで全国各地の生産農家さんをご紹介いただき、全国各地で育てられたこだわりのお米を使用し、しっかりと豊かな味わいのお酒を醸しています。お酒ともすれば悪者扱いされがちなんですが、お酒が悪いわけではない、良いことは良いことだ、お酒に酔うの良いことはグッドの良いことだ、この思いを込めて命名されました加水絆米。ウィズコロナ時代においても、おこし酒絆米を飲み交わしながら、互いに励まし合い力を合わせることによって、日本を明るく元気にすることができれば幸いです。絆米の命名には、飲めば思わず舞い踊りたくなるようなお酒に仕上がってほしいという願いが込められています。また米米と読みが共通する舞う舞、これを使うことで全国からお米が集まったことも表現し、絆米、まさにお米の絆、47都道府県のお米が絆で結びついたことで出来上がったお酒であることを表しています。なお、出荷の絆米1本につき100円が被災地支援に寄付されます。本日はこの純米大吟醸加水絆米をご用意しました。
はい、ありがとうございます。まあ、あの、 手に入れたくてもなかなか手に入れることが今はできないみたいなんですけどね、まあ流通ルートの中で、ちょっと特殊なところもあるのかなと思いつつ、まあいただき物なので、
はい、
あの大切に飲みたいと思うので、ではちょっとお継ぎさせていただきたいと思います、うん、めっちゃ今日入るようにな
やっぱり絆の分
ね、絆の分
絆の分ね。
まあ、日本酒作りっていうのはお米にこだわって醸されるものが多い、うん、まあそれで米の品質とか産地とかにこだわるっていう酒蔵も多いんですよね。そんな中で、まあこれは特別なこだわり方かなと思うのは、先ほども高子ちゃんに言っていただいた47都道府県、さらにはその中の250箇所からですね、うん、お米を、うん、まあ届けていただいて、でそれをブレンドして、でそれがうまい状態で作り上げられるというか、本当にまさしくカモスという言葉がぴったりのお酒に仕上がったのではないかと思いますね、
うん、
まあマスターが主には言い換えれば、日本国中の良質な水がですね、一堂に集まってみんなの力で貴重な一本が生み出されたものだろうと思いますね。まさしく我々が行う地域防災の理想郷のようなお酒だと思っております、うん、ではですね、まあ、今回は 大それた乾杯になるんですけれども、
はい、
全国47都道府県の未来に、
未来に
というか、未来は誰でもあるからね、未来がさらなる良くなる、あ、ちょっと選挙やしね、
うん、明るい未来、
明るい未来では明るい未来に乾杯。
乾杯。
乾杯。
いかがですか。
美味しい。
美味しいですよ。これ、まあ、純米大、もうザ、これぞ純米大吟醸っていう、お酒に仕上がってるのかなと思いますね。
あれ、あの精米部合が 47% なんですね。
そうそうそうそう、割合と、まあ、まだ今で言えば高めになる、高めというのか、ね、45とか35とかっていう、もう極端なものもある中で、
でこれまたあの都道府県 でなんか合わせてんのかなとか思ったんですけど、47都道府県ので
絶対そうやろうな言ってくれるまでマスター気がつきませんでした
この思いから。そうなんですよ、そういうとこもこだわってはんのかなと思って。
こだわりでしょうね、これ、うん、もうマスター今ゲップしたのだほんま美味しくてい
や本当香りもすごく優しい、ふわっと広がる香りですし、
ものすごく、あの皆さんぜひお見かけになられたり、インターネットで見かけた場合にはご購入いただいて、まあ、購入いただいた分の100円が寄付されるので、胸を張って日本酒飲んでください、うんうん、
はい、
というところで本日の防災ショットバーはちょっと異質なんですが、まあ、前回の生活防災の具体例というのの発展系で、身近な防災学習見つけをやってみたいと思っております、
はい、身近な防災学習見つけ、うん、見つける、うん、何かを探すことですか。
まあ、生活防災の基本は普段の中に防災を組み込むことなので、普段の中にも防災の学びがあるよというものを見つけていきたいなとマスター思っております、
はい、
今月はですね、最終回を迎え、つい先日ちょっと迎えたものですが、うんうん、NHK 連続テレビ小説、皆さんもご存知でしょうけど、舞い上がれ、うん、そのドラマから防災の学びをちょっとご紹介しようかなと思っております、う
ん、マスター確認しておきたいんですけれども、この NHK の連続テレビ小説舞い上がれが好きだったからここで語ろうとしているわけではないんですよね。
私物化しているわけではないということを、ね、はい、申し上げておきますか、まあ、はい、ただ舞い上がれは好きなんで毎日、生で見て、さらには録画を版に見てっていう風にして、なんかもう言ってる言葉をずっと聞き直してみたっていうものですね。好きこそものの上手なれというようなものかなと。
そうですね、まあ、確かに個人的な好みはまあ別として、うん、まあね、本当に好きこそものの上手なれっていうことでね、
うん、
まあ、どんなことがあっても人は好きなものに対して熱心に努力すると、
うん、
まあ、当然上達が早いということになりますよね、
うん、
でちなみに、上手なれのなれはなりの未然形で、
うん、
こそに応じたかかり結びになってます。
難しいな。
難しいね、まあ、誰でも好きでやっていることっていうのは一生懸命になれるし、うん、それに関してやっぱり勉強とかね、いろいろ工夫を、重ねて、まあ、自然に上達していくもんだということですよね、
うん、
で、無理をして嫌だなと思いながらやってもやっぱり成長はないと、
う
ん、いうことですよね。だから好きなことから掘り下げて学んでみましょうということを言いたいんですよね。
うまいこと言いましたね、はい。まあ、今このラジオを聞きになっている方は防災の話と違うんじゃないのと思われるかもしれませんが、まあ、マスターにとっては防災につながる大きな学びっていうのがありましたので、うん、その一部をご紹介したいと思います。ところで高子ちゃんは舞い上がれをご存知でしょうか。
はい、知ってます。
知ってます、
うん、はい。
ではNHK 連続テレビ小説舞い上がれを見たことがないという方に、はい、ちょっと短く簡潔にご説明してあげてもいいですか。
はい、うん、物語はですね、長崎県五島列島と大阪府東大阪を舞台に1990年代から2026年までを描く作品です。主人公が舞ちゃん、うん、舞ちゃんがですね、空とパイロットに憧れまして、ものづくりの町東大阪と自然豊かな長崎五島列島で様々な人との出会いから絆を育み、町工場同士をつなげる会社を起業する舞ちゃんの挫折と再生を描いた作品です、うんうん、一度は諦めたパイロットの夢を実現させるだけではなくって、亡くなったお父さんの夢と目標を実現させて空飛ぶ車ドローンで空に飛び立つという物語ですね。
なあ、つっくんこの作品知ってます、
うん、あ、私ももう割と初めから見てたかな、
うんうんうん、
まあ、やっぱり好きになりましたね、
うん
うん、あの向かい風を受けてこそ、まあ、高く飛べるという、うん、まあ、タコをね、
うん、
バラモンダコかな、
バラモンダコね、
まあ、空を見上げて飛ぶことを諦めないヒロインの物語を通してですね、まあ、明るい未来への希望が描かれた、まあ、なかなかあの僕的には素晴らしい作品かなと思いました。
そうですよね、この作品はまあ素晴らしいなっていうのはまあ当たり前のことなのかもしれませんが、この作品を作り上げた作家さんたちが生み出した言葉から我々が目指す生活防災力を向上させてくれる、まあ、そんなヒントがたくさんあるのでご紹介しながら防災の話も合わせてお聞きいただきたいなと思っております、うん、
はい。
まあ、その中でも舞ちゃんが、主人公の舞ちゃんがおばあちゃんバンバって言うんですけどね、向こうの方言、うんうん、バンバが体のことで弱音を、まあ、吐いたというか吐露した時にですね、うん、舞ちゃんが自分が子供の時にバンバおばあちゃんが教えてくれた言葉を逆に伝え返すというシーンがあるんですよね、うん、すごくそれはあの驚いたというか、これはっていう言葉だったので、それが、うん、できなければできることを探せばいいという言葉なんですね、うん、
できなければできることを探せばいい、うん、当たり前のことですが、どうしてもなぜできないんだろうと悩み落ち込んでしまうことが多いですよね。でもできることを探せばいいと言われると心がちょっと救われる気がします。
そうですね、まあ、この防災活動、まあ、地域活動でも同じことが言えるんですけども、自分のできることを自分のできる範囲でやること、まあ、無理しすぎないことなのかなと思いますね、
う
ん、つっくん。
そうですね、やっぱりあの自分ができないことに手をつけてチャレンジすることも、これもね非常に大切なんですけども、うん、長く続けることを考えた場合、自分のできることを伸ばす方がより近道ではないかと、うん、まあ、こう考えますね。で、自分が目指すゴールへの、道の伏線には自分ができないなと思えるいろんなことがありますからね。
そうですよね、まあ、目標とか夢を目指してれば必ずその主流ではなくて伏線的なものがあって、その伏線を回収できるっていうのが継続してればできるのかなと思いますね、
うん、
まあ、それは自分の力だけではなくて他の人の力も必要として、他の人の協力があって叶うことだとマスターは思っています、
うんうん、
まあ、継続力のある防災の考え方では、今の時代は次の世代から預かっている意識を持つことが大切だと言われてるんですね、
うん、
その預かっている今を今より良くして次の世代に受け渡すことであり、それが防災の真骨頂だとも言われています、
うん、
その人にしかできないこと、自分にしかできないことは、まあ、山ほどあると思うんですよね、
うんうん、
それを見つけることも、まあ、我々が掲げる楽しく防災活動をやろうというものの一つなのかなと思っておる次第です、うん、
ドラマの中では人それぞれの考え方がある、他の人から見ればそんなことをと思われることが、うん、その人にとって大きな理由となるものもあるとも語られるシーンがありましたね。
そうですよね。そのシーンからは何かをやることも大切なのですが、自分の大切な人がここにいてくれるだけで嬉しい、ここにいてくれたことが嬉しいと思えることも、うん、ここからを歩む、ここからを生きる大きな理由であるとの学びもありましたね。まあ、我々が考える共助というものがそのものの考え方ではないかなとマスター思いました。
そうですね、まあ、ドラマの中では優しい言葉がね、こればかりが学びじゃないんですよね。まあ、舞ちゃんのね、主人公の舞ちゃんのお兄さんの春人くん
ツンデレのね、
まあ、お兄ちゃんがいるんですけど、うんうん、その言葉にも、まあ、力強さを感じましたよね。うん、まあ、あの開発のね、あのするための投資、これはまだ世の中にないもの、これにお金を出してもらわなあかんと、うん、で大事なのはトップに立つ人のカリスマ性とか、そこに物がなくてもね、この人やったらできるんちゃうかと思わせるような説得力注文があらん、あか、あ、あらなあかんと、うんうんうん、まあ、それにほんまにやり遂げる素質と覚悟、まあ、これをあるかどうかを見られると、うん、まあ、これはね、防災や地域活動も同じことかなと、うん、まあ、口先だけの綺麗事では防災活動や地域活動を進めることはできへんと、うん、まあ、さらには個人的な私利私欲を追求しても、ね、多くの人はそっぽを向いてしまうっていう、これがまあ現実かなと、
うん、まあ、そういうことですよね。そうです、そうです、うん、まあ、私たちはさまざまな過去の災害からの教訓を真摯にまあ捉えて、何をどうすべきかをまあ常に考え続けています。特に我々が住む町ね、うん、町というコミュニティは人がワイワイ集まって参加するように思われがちなんですが、でも実は人が集まってワイワイと参加できる人ばかりではないんですよね、うん、どんな人でもやっぱりしんどいなっていうような、そんな時があるはずなんです、うん、そんな悩める、これは主人公の夫である貴司君っていう子がいるんですけども、うんうん、その貴司君が詩人になるんやね。詩人っていう歌を読む、うん、短歌、
そう、短歌、もともと短歌、
もともと短歌からね、うん、詩人で詩を書いたりするんですけれども、その詩人の先生に八木のおっちゃんっていう人がいるんですが、うん、その八木のおっちゃんの言葉がとても深くていい話だったのでご紹介します、うん、まあ、それが生きていくということは大勢で船に乗って旅するようなものやと、うん、皆が船の上でパーティーしてる時に息苦しくなる、それで冷たい海に飛び込んで、そこへそこへ潜って、そこに咲いてる花つかみ取って船の上に戻る、そしたらしばらくは息ができる、この花がシーヤっていう言葉があるんですね、うんうん、まあ、人それぞれの生き方が違う、必要とするものも違う、大切なものも違う、まあ、当然表現方法も違って、うん、さらには自分のエネルギーを充填できる場所や方法も違うということなんですね、うん、でも守りたいものは普遍だなと考える、生きる定義を見出す言葉だなとマスターは感じた次第です、
うんうん、守りたいものは普遍だと考える生きる定義、うん、この普遍な定義がもしも変わることがあるとしたらどんな時でしょう。
まあ、実際はね、あの数学的に言えば定義が変わることっていうのはないはずなんですけれども、うん、変わる時っていうのは間違いだったことっていうことになるんですが、まあ、こういうところの定義が変化するかどうかとなれば、目の前で相当なことが起こる、うん、まあ、こういう時に変化が起こる、まあ、過去を見れば過去の災害時に普遍が変化して変革していってるということですよね、うん、目の当たりにした巨大災害の直後ですかね、私自身もそうですけれども、自分が考えて思い込んでいたことが通用しないことを目の当たりにするわけですよね、うん、そこでやっぱり意識改革という大きなカルチャーショックが起こって、それらによって普遍が変化した、うん、まあ、私自身がそうですから、そういう時があるということですね、う
ん、ね、まあ、自分の中で革命が起こった、時で、うん、まあ、それは大きな気づきというものになるんですかね、うんうん、まあ、このドラマの中で八木のおっちゃんは次のようにも語ってるんですね。しんどなったらな、会いに行くねん、忘れんために探しに行くんや、その人がおったことのある場所になと、まあ、リセットというかね、やっぱりあの気持ちをリフレッシュするとか、うん、まあ、迷った時に、まあ、物事の原点を示してくれた まあ、なんかいい言葉やなと思いますね。まあ、誰のためにとか何のためにとかね、どこかの知らない誰かのためじゃなくて、この人のためにやるんやと、まあ、これが防災活動もね同じことなんやなと、まあ、強く感じたことコメントでしたよね。
そうですね、まあ、私が言うのもあれかもしれませんが、全国やっぱり綺麗事の防災っていうのが今蔓延してるんですよね、うん、なんか正義の味方面って言ったら言い方悪いけれども、ちょっと私からすると間違ってないかなと思うような防災が蔓延しています、うん、まあ、それが継続力を失われてるっていうものにもなるのかなと思うんで、やっぱりつくが得たように防災活動の原点回帰を皆さんで考えてみることが大事かなと思いますね、うん、まあ、それは自分は何のために誰のために何を守るのかということで、それらは巡り巡って自分のために防災活動をやっているんだなと、まあ、これをしっかりと心に留め置いてほしいなと思います、うん、まあ、防災の定義っていうのは、防災とは自分の大切な人を守るためですが、その根源には自分の大切な人を失いたくないという自分事だとして捉えることが大事なんですね、
うん、確かに誰かのためにということでもありながら、自分事としてやるものなんだろうなと再認識できました、うん、でも自分事だとしてもしんどいなとか辛いなと心に感じてしまう人もたくさんいらっしゃると思うんですけども、マスターならそんな時どう答えますか。
まあ、その答えもね、ドラマの中で表現されているんですよね、
はい、
まあ、その何べも出てきますけど、ヤギのおっちゃんですけど、ヤギのおっちゃんの言葉で、誰の声が聞こえる、話したいことが見つかったら言葉にしてみというようなことを語られるんですね、
はい、
それは詩を書けなくなったたかし君に語る言葉なんですね、うん、
マスター、その言葉からは何をどう読み取ればいいんでしょうか。結構哲学的で難しいです。
そうなんですよね、まあ、誰の声が聞こえるっていうフレーズ、まあ、多くの人は悩み苦しんだ時にいろんなことをやっぱり考えますよね。そんな中で頭の中で天の声のようにどこからともなく頭の中に言葉が降ってくるっていうことがあるんじゃないかと皆さん思うんです、うんうん、まあ、言葉が思い浮かんでくるっていうことを皆さん経験されてると思いますね、まあ、それが誰かの声という今回の表現でもあるんですが、逆に言えばもう自分がその声を導き出した答えでもあるというふうにも考えられます、
うんうん、
だから悩んだことがあっても自分が自分の意思で考えて、そして自分の目的や夢を自分で探し気づくことの大切さをこのヤギのおっちゃんが強く語ったワンフレーズなんですよね、うん、
自分が責任と覚悟を持って自分で答えを生み出し決断するということですね、まあ、簡単に言えば自分で決めろということですよね。
まあ、そういうことですよね。自分で決めることができるくらいに実際は苦しいけれども悩んで考えて答えを生み出す、まあ、そういう覚悟の表れが大切だということなんですね、うん、まあ、防災とは命に関わる大切なことなんですが、やはりそこには責任を持つことの大切さが必要かなと、うん、マスター思います。
そうだね、まあね、最終回の本当最後、
うん、
舞い上がれの、ね、最後の最終回の本当の最後のシーンやね、うん、結局ね、夢叶ってというか、
うんうんうん、
みんなで作り上げた空飛ぶ車に乗って、うん、こう舞ちゃんがね飛び立って、舞ちゃんの言葉でドラマ終わるんですけども、うんうん、まあそのセリフが間もなく一つ目の目的地に到着しますっていう、うん、まあ、この言葉、うん、やっぱりなんか引っかかる、ある いい意味で引っかかったなと、うんうん、ね、やっぱり類線がねこうグッとくるというかね、うんうん、そういう言葉に惹かれましたけどね、うん、まあ、人それぞれね感じ方が違うんでしょうけど、
うん、
ね、
うん、まあ、それ言い換えると目的地は複数あるっていうことですか。
そういうことだと思いますよね。
いろんな夢を追っかけましょうみたいなことかなと思って、うんうんうん、
ドラマのシーンの中では島を点々、ゴトレットなんでね、うんうん、島を点々と行くっていう意味合いもあるんでしょうけれども、多分このドラマの先には舞ちゃんはこのドローンで終わりじゃなくて、
うんうんうん、
さらにまだ夢が叶っていくようなことがあるのかなとも思わせるような一言だったように思いますね、
うん、そうですね。
だからまあ私たちの目的地っていうのもこれからたくさんあるはずなんで、皆さん一緒に考えていきましょう、うん、
はい、
では時間が参りました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。